カモメ。私は絶対空を飛べると信じていた。いつかきっと翼が生えて大空を飛ぶと信じていた。実際に岩の上から両手を広げ飛んでみたこともある。もちろん私の体は草の上に落ち、手足に傷を負った。飛べるはずがないだろう。両親は私をひどく叱った。二度とそんなことを考えるなと言われた。私の両親は山でペンションを営んでいた。本当に山しかないけれど、夏は避暑地、冬はスキーでそこそこ繁盛していた。8歳の夏が来た。遠足が海に決まって、私は喜び勇んで家に帰った。海に行ったことは一度もなかったからだ。ところが、学校からのプリントを見た母は、途端に険しい顔になった。海に行ってはいけません。そう言って、プリントを握りつぶした。どうして？海は危ないの。波にさらわれたらどうするの？遠足だよ。みんな行くんだよ。ダメよ。その日は休みなさい。先生にお手紙を書いておくから。母はどんなに私が行きたいと言っても聞いてくれなかった。父も同じだった。行くな、と、いつになく怖い顔で言った。どんなに泣いても、先生に説得してもらっても、両親はいいと言わなかった。だから私は強行手段に出た。遠足の朝早く、こっそり家を抜け出した。ベッドに大きなぬいぐるみを寝かせて、私の身代わりにした。お客さんの朝食で忙しいから、しつこく起こしに来ることはないだろうと思った。もちろん先生にも、親が許してくれました、と嘘をついた。そして、バスに乗り込むことに成功した。バスに乗ってしまえば、もう引き返せない。バスは海に着いた。今頃両親は青い顔をしているだろう。構うことはない。無事に帰ればそれでいいのだ。バスを降りるとどこか懐かしい香りがした。潮の香りだ、と先生が言った。海はどこまでも広く、寄せては返す波が太陽にキラキラ輝いていた。私はすぐにこの海が大好きになった。私たちは遊覧船に乗った。もちろん船に乗るのも初めてだ。たくさんの鳥が船の周りを飛んでいた。カモメだよ、と。先生が教えてくれた。先生が餌を投げると、カモメは急降下して上手に餌を加えた。それが面白くて、みんなは競うように餌を投げた。私はなぜだかはしゃぐ気になれず、一人デッキを離れた。船の先端に立つと、風が気持ちよく、私は何かの映画のように両手を広げてみた。すると一羽のカモメがスーッと私の方へ降りてきた。飛びなさい、とカモメは言った。さあ、今なら飛べるはず。私は 大空に飛び立ったカモメの後に続いて、思いっきり空へ飛んだ。キャーという叫び声や、先生の声が一瞬聞こえたが、すぐにそれも届かないほど上空に、私の体は飛んだ。背中には白い羽が生え、私はカモメになっていた。お帰りなさい、と隣を飛ぶカモメが言った。私は鳥になったの？いいえ、あなたは生まれた時からカモメでした。元の姿に戻っただけです。長い夢を見ていたの？夢ではありません。あなたは子供のいない夫婦の強い希望で、一時的に人間の姿になっていたのです。夫婦はあなたがカモメであることを思い出さないように山奥に引っ越しました。だけどもう限界でした。あなたは飛びたくて仕方なかった。そうでしょう？父と母の顔が一瞬浮かんだ。遠くに山が見える。不思議と何も感じない。海面すれすれに急降下して自分の影を海に映した。私はもう完全なカモメになっていた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はリンさんのブログ、リンのショートストーリーよりカモメという作品をご紹介いたします。カモメというと、私が一番に思い浮かべるのは、カモメのジョナサンです。中学の頃に読みましたが、とても不思議な、そして、うむむむむという気持ちになったのを覚えています。確か、2014年に完全版が出てニュースになってましたね。あとは、カモメに飛ぶことを教えた猫でしょうか。カモメ食堂もありますね。牟礼洋子さんの作品は割と好きで読んでます。カモメとは関係ないけど、トラちゃんという本が大好きです。可愛いんですよ。またよかったら一度読んでみてくださいね。他には、カモメが飛んだ日。渡辺真知子さんのヒット曲ですね。だんだんカモメの話題が尽きてきた。私の引き出し少な。皆さんはカモメというと何を思い出しますか？
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。